12月定例会、主な議案。今回は、刈谷市個人情報保護条例の一部改正についてなどです。質疑については、主なものを中心に、要約してお伝えします。条例議案、刈谷市個人情報保護条例の一部改正について。質問、条例改正で個人情報の取り扱いは、どのように変わるのか。答弁、人種、信条など不当な差別や偏見が生じる恐れがある個人情報を要配慮個人情報と定め、取得した情報をより高い意識を持って適正に扱うことになる。今後は何が要配慮個人情報に該当するのか洗い出しを行うことになる。刈谷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。質問、条例改正の内容は。答弁、1点目は、非常勤職員の育児休業の対象となる子の年齢が、現行の1歳6ヶ月までから2歳までに法律が改正されたため、2歳まで取得できる場合を条例で定めるものである。2点目は、育児休業の再度の取得、再度の延長及び育児短時間勤務の再度の取得を認める特別な事情として、保育所に入所できない場合を明記するものである。その他、人事院勧告に鑑み、議員及び特別職に属する職員の期末手当の支給率を引き上げる条例改正について、人事院勧告には、必ず従わなければいけないという拘束力はないため、据え置いたままにしてはどうかなどの反対意見がありましたが、いずれも原案の通り可決されました。炭鉱議案、工事請負契約の締結について、住吉幼稚園移転新築建築工事、住吉幼稚園を移転新築します。構造、鉄筋コンクリート造り、地下1階、地上2階建て、面積2701平方メートル、請負契約金額、5億695万2000円、契約の相手方、愛心開発株式会社、後期、平成30年12月25日まで。質問、新園舎の特徴は、答弁、片側廊下式ではなく、中央廊下式を取り入れる。廊下にオープンスペースを設け、遊技室を1階に配置することで、クラス間、世代間の交流を促すとともに、雨天時でも園舎内で園児が体を動かす遊びができるようにする。また、ソーラーパネルを設置するほか、ピロティ駐車場を地下1階に設ける。指定管理者の指定について、南部障害学習センター及び北部障害学習センター、指定管理者、刈谷市都市施設管理協会、指定の期間、平成30年4月1日から平成35年3月31日まで。質問、選定理由に管理実績と経費の削減とあるが、具体的には、答弁、北部障害学習センターの利用者アンケートで、満足、やや満足と回答した方は 97% となっている。このことから運営実績は良好と判断している。また、経費面では年間約600万円の削減が図られている。質問、他市においてこのような施設は指定管理者を公募し、民間業者を交えて競争させているが、なぜ任意指定なのか。答弁、南部障害学習センターと北部障害学習センターの主な業務は、施設の運営・維持管理である。北部障害学習センターにおいて、適正な管理・運営実績があり、高齢者雇用の創出に寄与するとともに、経費等の抑制も図られることから、都市施設管理協会に任意指定することが適切であると考えている。 補正予算議案、全議員で構成する予算審査特別委員会を経て、関係する分科会で審査されました。12月21日に、再度予算審査特別委員会を開催し、各分科会での審査結果について、各委員長より報告を受け、22日の本会議において、原案の通り可決しました。補正する額、一般会計、6554万2000円。補正後の予算総額、一般会計、584億1494万7000円。補正後の予算総額、全会計、930億1783万5000円。主な事業、災害派遣、トイレネットワークプロジェクトに参画するため、民間事業者が企画するクラウドファンディングを活用して寄付啓発を行い、トイレトレーラーの購入資金を確保します。質問、トイレトレーラーが備えている機能は、答弁、給水タンク及び汚水タンクを備えており、水道が止まった場合や下水道が使用できない場合でも、水洗トイレとして利用することができる。トイレトレーラー1台に4つの個室があり、約1200から1500回分の利用が可能である。また、屋根に設置されている太陽光パネルで充電可能なバッテリー電源と照明を確保しているため、夜間も安心して利用できる。質問、トイレトレーラーの本体価格は、答弁、約1400万円である。質問、クラウドファンディングを実施する意味は、答弁、クラウドファンディングを行うことにより、インターネットを通じて、災害派遣トイレネットワークプロジェクトを全国に発信することができ、災害時のトイレ問題の解決法の一つとして、市域を超えて賛同が期待されること、また、今後、全国の自治体がプロジェクトに参加する際に、トイレトレーナー購入の財源確保の手段として参考にしてもらうためである。質問、クラウドファンディングの目標額は、答弁、500万円を予定している。質問、クラウドファンディングの期間は、答弁、平成30年1月から3月を予定している。質問、目標額に達しなかった場合や、寄付期間内に目標額に達した場合は、どうするのか。答弁、目標額に達しなかった場合は、公費を充当して事業を実施する予定である。また、期間内に目標額に達した場合も、寄付募集は継続する予定である。刈谷駅前の喫煙施設を移籍します。質問、移籍場所はどこか。答弁、刈谷駅北口と南口に一箇所ずつ整備を予定している。北口については、駅前広場内の刈谷駅北口広場駐車場の一部区画に、南口については刈谷駅南口広場駐車場の南側に移設を予定している。質問、喫煙施設の規模は、答弁、北口、南口、それぞれ約50平方メートルの規模を計画している。この規模は30人程度が同時に利用できる大きさである。また、煙の拡散を防止するため、高さ3メートルのパーテンションで囲う構造を予定している。質問、設置する時期は、答弁、今年度末の完了を予定している。高齢者福祉センターの駐車場を拡張整備します。質問、12月に補正をする理由は何か。答弁、現在高齢者福祉センターの駐車場は敷地内及び施設周辺に4箇所で159台分あるが、高齢者交流プラザでの講座の参加者、浴場利用者等1日あたりの平均利用者数は350人を超えている。そして、その約6割が自家用車にて来所しているために、駐車場は恒常的に飽和状態となっている。 路上駐車も見受けられ、新たな駐車場を整備することが喫緊の課題となっているためである。質問、整備場所はどこか、また何台程度駐車できるのか。答弁、施設の西側の駐車場に隣接する農地に整備を予定している。また駐車台数については今後の設計にもよるが、45台程度を見込んでいる。質問、今後のスケジュールは。答弁、今後、農地転用の許可を経て、土地所有者との間で賃貸借契約を締結する予定である。その後、必要となる造成工事等を施行し、平成30年秋ごろの供用開始を目指している。市民の方等から貴重なご寄付をいただきました。有効に活用させていただきます。学校管理事業費寄付金200万円、教育振興事業費寄付金100万円、特別支援学校建設事業費寄付金50万円。請願陳情の結果、今回市民の皆さんから提出された請願4件と陳情2件は、関係する委員会で審査された結果、いずれも不採択となりました。請願、税の徴収、滞納問題への対応等についての請願、介護、福祉、医療など社会保障の施策拡充についての請願、子育て支援施策についての請願、子どもたちが豊かに育つよう制度の拡充を求める請願、陳情、国に対して待機児童解消、保育士等の処遇改善のための財源確保を求める意見書の提出を求める陳情、刈谷市長は刈谷城一部復元30億円に対して刈谷市民とタウンミーティングを開催することを要望する陳情。